会見項目。1、令和5年1月27日から29日、大雪への対応について。市長、先週1月27日から29日の大雪による影響ですが、27日金曜日の午前10時18分には市内全域に大雪注意報が発令され、同日の午後10時43分に市内全域に大雪警報が発令されました。危機管理部を中心に全庁的にそれぞれ警報・注意報等に対応する体制をとって対応しています。市内の気象台の観測点、鳥取市吉方で29日午前2時現在で累積の積雪が38センチですが、鳥取市には中山間地域等山間部も有していますので、相当な積雪がありました。そういった中で孤立集落が市内3カ所で発生しました。鳥取市佐治町で7集落、青谷町八勝寺で1集落、それから用ヶ瀬町阿賀波で1世帯の合計で392世帯876名の方が孤立状態に置かれましたが、いずれも迅速な復旧により孤立状態は解消されています。このお配りしている資料に1月29日20時55分孤立集落解消により災害対策本部体制の解除と掲げていますが、1月29日夜にはすべて孤立状態は解消されました。人的被害としては70代の女性の方が除雪作業中に転倒して負傷されたという被害が発生しています。また非住家の被害が3棟で、国府町川原町の倉庫計2棟が全壊、青谷町の非住家1棟が半壊した被害が発生しています。また農業関係では用ヶ瀬町のハウス2棟、また梨棚が用ヶ瀬町、それから現在雪が深くて十分確認しきれていませんが、佐治町などでも梨棚の被害が発生しているのではないかと推察しています。これらの被害を受けた農業施設については県の補正予算と協調して、本市においても必要な額を計上して支援を行いたいと考えています。また除雪については市道1325路線、総延長が 709.96km で、これらの市道について随時除雪を行いました。また関係機関とも連携を取り、被害状況等を確認して対応しています。また市民の皆様には事前に様々な情報伝達手段を用いて注意喚起を行いました。 2. 県内自治体初、やさしい日本語サイトを鳥取市公式ホームページに開設しました。市長、これについては実際にご覧いただきたいと思っていますが、鳥取市では鳥取市多文化共生推進プランを策定しており、計画期間は令和3年から令和7年の5年間で、このプランの取り組みの一環として県内自治体では初めてとなる、住民の皆様の生活に関連が深い分野の行政情報を優しい日本語を用いて総合的にお伝えしていく優しい日本語サイトを開設しました。優しい日本語とありますが、これはどなたにでも分かるように配慮した簡単で分かりやすい言葉や単語を用いることと合わせて、漢字には振り仮名を振っています。お配りしている資料のグラフにあるように、鳥取市においても外国人の方の人数は増えてきており、より多くの外国人の皆様に情報が正確に伝わるよう、外国語に翻訳しやすくなる日本語を用いること、また外国人の方でも日本語を普段用いている方もたくさんいらっしゃいますので、外国語を使わなくても情報が伝わること、そして外国人の方だけではなく、住民の皆さんすべてに分かりやすい情報発信をしていくことができる、このようなメリットがあると考えています。実際に今ご覧いただいていますでしょうか。これを本日から解説し、なかなか分かりやすい日本語というのが難しいところですが、全庁的に職員が意を用いて表現することに努めていきたいと考えています。こちらが鳥取市公式ウェブサイトから入ったそれぞれの項目ごとのもので、何か例示で出してみると、このように漢字にも振り仮名をつけて、 表現もできる限り分かりやすく意を用いた表現にしています。なかなか十分ではないところもあろうかと思いますので、そのあたりは随時さらに分かりやすい表現にしていくよう努めていきますので、多くの皆様にご利用いただきたいと考えています。3. 鳥取市教育委員会ポータルサイトを始めました。市長、これについても実際にご覧いただきたいと思います。教育委員会では教育委員会の情報を広く知っていただくための取り組みを強化しており、この度1月30日にこのポータルサイトを開設しました。これについては鳥取市の公式ウェブサイトにバナーを作り、この QR コードからアクセスしていただくことも可能です。内容については本市の教育についての情報等を分かりやすく、またタイムリーにお知らせできるように、教育委員会からのお便りとして電子河原版鳥取エデュプラスを作りました。このエデュプラスは、エデュはエデュケーション、教育ということで、鳥取市の新しい学びを作る、このような思いを込めたタイトルとしており、このポータルサイトに随時アップして新しい情報をお知らせしていくこととしています。創刊号は鳥取市の新時代はここから始まると、第2期の教育振興基本計画についてお知らせする内容になっています。第2号は新時代の学びを開くといったタイトルで発信しています。随時発信していきたいと考えていますので、これについても多くの皆様にご覧いただきたいと考えています。4. 道の駅神話の里白うさぎ2代目うさぎ駅長の命名式の開催について。市長、道の駅神話の里白うさぎでは平成21年にうさぎの駅長が着任し、ご来場いただいた方から非常に人気を集めてきたところですが、今年1月1日から2代目のうさぎ駅長が着任しています。まだ名前がないということで、指定管理者の道の駅が1月1日から1月20日までこの2代目うさぎ駅長の名前を募集され、県内外から1576件ものたくさんの応募をいただきました。この応募いただいた名前の中から道の駅指定管理者の方で名前を決定し、2月10日に命名式が開催されます。命名式は2月10日金曜日の14時30分からで、場所は神話の里白うさぎ1階の鳥居前の情報コーナーにて、私も出席させていただく予定としています。2代目の駅長についても多くの皆さんに親しんでいただけることを期待しています。今年はうさぎ年ということで、この神話の里白うさぎの道の駅や白兎神社に連日多くの皆様にお越しいただいており、大変にぎわっています。白兎地域にとっても飛躍の年となることを願っています。